加藤まさきの夕刊北海道 HBC ラジオ。
時刻は4時3分になりました。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、加藤正明です。今日も一日どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは早速今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学法学部助教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて遠藤さん、こんなニュースがですね、もう番組が始まってすぐというか、もう本当に今さっき入ってきたんですけれども、愛知県警によりますと、今日午後2時5分ごろ、愛知県一宮市の羽栗北小学校に包丁を持った女が侵入し、通報で駆けつけた警察官が銃刀法違反の現行犯で逮捕したということなんです。怪我人はなかったということなんですが、つい先日もこういった事件が小学校に、元の時は小学校の卒業生でしたか、侵入して、教師を刺したという事件がありましたけれども。
そうですね。
またこれかなり全国的にも、あの事件の後、対策を取らなくちゃいけない、こう警備を強化しよう、そういう動きがあった中でこういった事件、なんで起こってしまうのかっていう、本当そんな気になってしまいますね。
本当ですね。またですね、一番こう社会の中で弱い、はい、あの部分を狙うっていうのは非常に困ったことだと思いますね。
まだこの事件に関しては第一報でして、詳しい動機ですとか、そういったこと入ってきていませんけれども、この、愛知県で、小学校に包丁を持った女が侵入したという事件に関しても、新しい情報入りましたら随時この番組の中でお伝えしていきます。さあ、それでは早速今日の気になるニュースお伝えしていきます。まずはライブドア対日本放送。
日本放送の亀渕社長、堀江社長とは合わない。日本放送の亀渕社長は今朝インタビューに応じ、ライブドアが求めている新株予約権の発行差し止めをめぐる司法手続きが終わるまでは堀江社長と会談する考えはないことを明らかにしました。亀渕社長のコメントに続いて TBS のリポートです。
今度は新株予約権という形で、今ちょうど司法の間に移ってますんで、やはりこれが終わるまではね、ちょっとお話しするのは避けた方がまだよろしいんじゃないかなというふうに私は思います。はい。
さらに亀渕社長は、ライブドアが時間外取引で株式を大量取得した手法を強く批判しました。
でもああやって一瞬の間にこう大量のね、大量のその株をね、取得されたとは、僕は本当公明正大じゃない形って昨日言ったんですけども。
堀江さんに前回会われた時、堀江さんの印象ってどうでした？
明るい青年だなというふうに思いました。今でも本当にそう思ってますよ。だってそのこととこのこととは違うわけで。そうだよね、仕事の場なんだもの。仕事って好き嫌いでするんじゃないんだから、早く解決がするといいなっていうふうに思います。それは多分堀江さんもそう思ってらっしゃると思うし、僕だってそう思ってるし、昨日もお話したように、うちの会社は社員含めてみんなが富士産経グループの一員にいようねと。
亀渕社長はこのように富士産経グループに残る決意を改めて強調しています。
はい。日本放送株をめぐるライブドアとフジテレビの争いですけれども、昨日でしたね、堀江社長、ライブドアの堀江社長はもう各局のニュース、フジテレビ以外ですけれども各局のニュースにこう出演して、その中でもぜひ話し合いをしていきたいということをすごくこう重ねておっしゃっていましたけれども、今日、それから一夜明けて日本放送の亀渕社長、あれですね、会うのは司法の場に、今ですね、新株予約権という形で司法の場に、争いの場が移っているので、これが終わるまではお話しするのは避けた方がよろしいんじゃないかということをおっしゃったということなんですね。つまり今週中、もしくは来週初めにも出るとされる、このライブドアの仮処分申請に対する、司法の判断、これを待ってからじゃないと、この後は事態動いていかないのかな、そんな気配もありますけれども、こうした中、今日ですね、3社の株価ですけれども、まず日本放送、昨日に比べて80円ほど安い6250円、これが3時現在の値です。そしてライブドアは昨日に比べると13円高くなっていまして328円、フジテレビは昨日に比べて1000円安い22万9000円で取引されているということです。さて遠藤さんは、このライブドアとフジテレビの、争いと言いましょうか、これどのようにご覧になってますか？
やっぱ非常に面白いですね。
あ、そうですか。
非常にドラマチックな感じがしますし、
まあ一進一退の攻防という感じしますもんね。
本当ですね。最初のラウンドはまあ富士が制してと、まあ、この後また楽しみっていう感じの非常に面白いなというふうに思ってますけど、まあそれをやっぱりちょっとこう違う角度から見ると、やっぱりこう IT 企業のこう交流みたいなのが非常にこう明瞭だなっていうのが、やっぱりドアにしても楽天にしてもこう明瞭ですよね。それからあと何て言うんですかね、そのこう資本の論理っていうのはこう前面に出てきていて、
確かにそうですね。
ある種こうやっぱグローバル化の論理がこう日本の中にこうちゃんと入ってきたなという感じがしますですね。
まあ今までの日本だったらちょっとこう考えられない、まあ実際あの法律でもこういうところ考えられなかったと、あの政府なども言ってるところありますからね。
そうですね。放送業界って非常に守られてたところだったので、そこにこう、あのある種資本論理がぐっと入ってきたと、まあ、あの外資対日本の企業ってんじゃなくて、こう日本の中でバトルが行われていると、非常に面白い社会現象だと思いますね。
今後もまだまだこの両者といいましょうか、三者のこう争いといいましょうかね、続いていきますからね、注目していきたいなという感じです。続いていきましょう。韓国への亡命を求めて再び
北京の日本人学校へ脱北者8人駆け込み。北京の日本人学校へ今朝早く、北朝鮮を脱出した住民とみられる男女8人が建物に駆け込みました。駆け込んだのは2歳の男の子を含む男性2人と女性6人で、韓国への亡命を求めています。日本人学校に北朝鮮を脱出した住民が駆け込むのは今年1月下旬以来のことで、一昨年の2月以降では5回目となります。
はい、私はまたかというふうに思ったんですけれども、北京の日本人学校に、今朝早くですね、北朝鮮を脱出した住民とみられる男女8人が建物に駆け込んだと、うち2歳の男の子もいたということなんですね。で、北京の日本人学校への脱北者の駆け込みというのは今もありましたけれども、2003年の2月以来今回で5回目ということなんですね。まあ、この、2年間で5回ということになりますけれども、2003年の2月には4人、2004年の9月に29人、同じく2004年の12月には7人、そして今年に入って1月には8人、そして今回も男女8人が、日本、北京の日本人学校に駆け込んだということなんですけれども、遠藤さんはこの数字はどのようにご覧になってますか？
はい、そうですね、私は、まあ、またかっていうよりもその随分少ないなっていう感じ。
少ないですか？
やっぱ2200万ぐらいの人口のうち、まあ1割ぐらいは餓死したと言われてますんで、
北朝鮮の中、
そうですね、そんな中でこう脱北者ってのはもっとたくさんいるんですね。で、まあ、データに載ってこない脱北者なんかもたくさんいると思うんですけども、これ日本、まあ、非常に日本ガードは固いっていうんで、まあこれぐらいしか来てないのかなと。
ほう
日本人妻みたいな形でこう、60年代にこう向こうに渡っていった人関連の人だけでも、まあ10万人ぐらいいるって言われてるんで、はい、まあ、これ50人ちょいの数字ですから、2003年以来ですね、はい、まあ、少ないなってそういう感じのイメージを。
でも確かにそう言われると、はい、そうかもしれませんね。しかし、まあ、まあこの数字が多い少ないは別として、はい、非常にこう北朝鮮から、はい、まあ、いわゆる脱北者ですか、はい、出てる人数は、多いということですね。
そうですね、非常に多いと思います、ね。
これはどうしてもこういう現象が起こるんでしょうか？
いや、 やっぱその中でこう非常に皆さん飢えてますので、
はい、
少しでもそのものが食べられるところへこう出ていきたいと、うん、やっぱりこう圧政ですよね。これはもう別にブッシュ大統領やライス補佐官をこう持ち出すまでもなく、はい、非常にこう独裁政権の下ですので、うん、みんなやっぱり逃げたいと、ということだと思いますね。
そうなるとやはりこう北朝鮮の中でも今のこの金正日体制ですか、これに対するまあ反感といいましょうか、そういうのが現れてると言っていいんでしょうかね。
そうですね、やっぱりこんなところでこう暮らしてられるかという、はい、そういうところもありますでしょうし、それから脱北者の中には商取引の関係でこう、はい、一回外に出てまた戻るなんて人も結構たくさんいるんですね。
それは商取引というのはどういうことなんですか？
やっぱりこう中国で何か物資を、はい、買い付けてこう北朝鮮でこう売ると、で北朝鮮物資をまた、でその国境ガードマンなんかにはこう賄賂渡して、そういう人たちも結構いるんで、いろんな意味でこうなんていうんですか、こう流れはあるんですね。
はい、 まあ、どうなんでしょう、この北朝鮮体制、この後もですね、特集で、まあ、その北朝鮮に絡んでのお話をたっぷり聞かせてもらおうと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
はい、
はいはい、さあでは続いていきましょう。雪の多い今年要注意です。
大雪が招いた悲劇、除雪落雪での死者12人。この冬道内では屋根の雪下ろし中に転落したり落雪の下敷きになるなどの事故で12人が死亡していることが道警のまとめで分かりました。この5年間では最大の死者数になっているほか、全体の怪我人も去年より10人多い40人に上っています。死者は59歳から88歳と年配の人に集中しているのも特徴で、道警は落雪などは想像以上に重くて硬く、お年寄りは身動きできなくなる、屋根の除雪作業中は転落防止ロープを使い軒下は歩かないでと注意を呼びかけています。
まあ今年は本当に札幌市内も雪が多いということで、もう何回も雪かきをして屋根の雪下ろしをしたという方もいらっしゃると思いますけれども、そういった除雪などに関わる事故というのが、まあこれ雪が多いということもあるんでしょうか、非常に例年に比べると多いということなんですね。これ道警の方面別で見ますと、札幌方面で6人、これ去年の冬1人でしたから、5人も増えているということなんですね、うん、さらに旭川方面は4人、北見方面で1人、函館方面で1人の方が、除雪などの、ま、作業中に亡くなっていると。で怪我人もですね、昨年の冬よりも10人多い40人に上っていると。で死者に関して言いますと59歳から88歳年配の方に集中しているということなんですね。遠藤さんは普段こう雪下ろしなどというのはされますか？
しますよ。するたびにやっぱりこうちょっと危険な思いをしますですね。
はい、そうですよね。やはりこう高いとかちょっと怖いと言いましょうか。
そうですね。
ありますよね。で、まあ、今回この亡くなった方が59歳から88歳。
はい、
ここはちょっと、ね、気になってみましょうか。
やっぱり背景には少子高齢化っていうのがやっぱあって、これだけやっぱ高齢の人が雪かきをせざるを得ないっていう、はい、そういうこう家庭の事情なんかもあるんだと思うんですね。若い人だったらこんなにはなくならないんじゃないかっていう感じもしますし、ま
あ、道警の方でも落雪などは想像以上に重くて硬く、お年寄りは身動きができないということで、まあ、若い人だったらもしかするとこう力でなんとか出られる場合ももしかしたらあるかもしれませんよね。
そうですね、十分に気をつけていただきたいですね。
でですね、この落雪なんですけれども、実はですねこの時期というのがかなり注意が必要な時期らしいんですね。 HBC のウェザーセンターにですね、いろいろこう調べてもらったんですけれども、いつ起こるか発生時期ですけれども、最高気温がプラスと氷点下を交互に繰り返すまさに今の時期、2月から3月にかけてというのが非常に多いそうなんです。そして1日の中で見ますと、1日の最高気温が出る午後2時台がこうした事故が、まあ、落雪などが最も多いということなんです。で、まあ、この午後2時と言いますと、お昼ご飯を食べて一休みして、じゃあ雪下ろしでもしようか、そんな時間にちょうど重なるんで非常に気をつけてほしいということを言ってました。さらに落雪事故のおよそ 80% が氷点下3度からプラス3度の範囲で発生しているということで、まあ今年はちょっと寒い時期がこう長引いていますんで、まだこれからもうあと1回2回大きな雪が降って雪下ろししなくちゃいけないこともあるかと思いますんで、十分にそういった際は気をつけていただきたいなと。ロープを使ってこうしっかり縛る、落ちないように気をつける、また、屋根の軒下を歩かない、そのあたりぜひですね、皆さん気をつけていただきたいと思います。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道をお送りしています。 CM の後は、その狙いはアメリカ国連大使にブッシュ政権随一の強硬派を指名。